アガリスクエンターテインメントの
オリエンテスラジオ。3つで、はい、はい、どうも、はい、アガリスクエンターテインメントモリエンテスラジオらしいですね、これ
らしいとかで言うと、そうです
ね、そうですね、ちょっと私がやることになりまして、第1回目ということで、
はい、
実はまだちょっとね、題名が決まっていないという、
はい、題名のないラジオ、
そう
あれ題名のないラジオってあるよね、
嘘、題名のない音楽
会はあるけど、なんかラジオ番組にならなかったけど、
あったっけ、知らん、ということでね、
結構女喋っちゃった、ま
いいですよ。
大丈夫
ですか。
今日はアガリスクの鹿島と
朝越と
矢吹です。
あとたまに後ろに富坂さんがいます。ということですね。
こう分かるとハウスで撮ってます、
ね。そうですね。ハウスですね。
今日富坂は何も食ってないから音はしてないですね。
ということね。何を話すかっていうのは大体ね、ちょっと、
まず企画意図。
企画意図は、
ね、鹿島のラジオの最初ですから。
そうですね。大体私はもう今プロレスを見てるっていうぐらいしかないんで、趣味が
本当にでも無趣味だよね。
うん、本当無趣味
で、プロレスがなかったら本当何もしてない、
何もしないね、多分家に座って
るじゃん。待って、同じ劇団に家に2人座ってるの。
そうそうそう、
家に座ってるやつ2人もいらないの。
そうそうそう、そうい
うやつ2人で遊びに行けば
いい。2人で家で座ればいいじゃない。
そうそうそう、
一緒に
何それ
ということでね、まあプロレスの話をしようかなと思ってます。
そうですね、
多いんでもね、全般見てるわけじゃないんですよ、しかも私。
そうですね。
ゼロ。
プジョシみたいなさ、
最近。そうそうね。
でもまあ、基本的にプジョシとかも、まあ今あるけど、プロレスってやっぱり団体を追っかける面白さっていうのはあるわけ
よ。うんうんうん、
やっぱりこの団体が好き、そうそう、この選手が好きっていうのはやっぱり、
そうそう
そう。そういうので見るものだから。
あんまり全体が。
多分ね、これ本当ね、知らない人がいると思うんだけど、
うん、
要するにプロレスっていろんな団体があるんですよ。
そう。
そう、まずこれがね、知らない人が多い。
そう。いっぱいあるよな。
あのね、劇団だと思って。
そうそうそう。
で、例えばコメディやってる劇団があるとか、
うんうんうん、
ね、ストレートプレイ上手いところがある、ダンスすごいところがある、
そうそう、
みたいな感じで団体に色があるわけね。
そうそうそう、
で、鹿島が好きな団体
がゼロワン、
そうです、ね、プロレスリングゼロワンという、
そうですね、プロレスリング、ね、
あの
全然わかんない。いや、
例えばなかなかさ、あのプロレス好きな人に関して言うとなかなかデリケートな問題
だ。まあでもシステム的な
操作
なんでイメージしやすいやねっていうね、そ
う、
内容の話じゃないから。
そうですよ、まあ、そこに関して言うと俺が切れますけど、あちらに朝越もすげえプロレス好きです。
そう、ね、そうですね、矢吹さんは行ったことない、
わかんない、そう、興味も今んとこあんま
りない。
だって痛そうなんだもん。
そう、
痛そうじゃないです、痛い
痛いなぜかそうね、初回に全く興味のない人がゲストでいる。
そうそうそう、
たまたまなんです。
たまたまたまたまそう言いますけど、
まあ、コンセプトとしてはだからそのプロレスの話をして、まあ主にだから私が見たゼロワンの話をして、ゼロワンにお客さんを呼ぶって、
ゼロワンの宣伝がしたいんですよね。
そうですね、
だからファンである団体の客が増えてほしいと、
うん、そうそうそう、自分のとこ頑張るよって感じなんですけど、
あの空席を埋まってほしいと、
そうそうなんですっていうコンセプトのラジオ。
あのだからこれあれなんですけど、まあ割とアガリスクの昔からのお客さんでもあり、友人である某方がいるんですけど、
う
ん、
はいはい、
その時に俺がすごいプロレスを勧められて、
はいはいはい、
で、
そうですね、
行くようになったんですよ、
うん、
でその流れで歌唱を誘われたじゃないですか。
そうやね、
で、
うん、
よくだからその方と、
うん、
あの、まあ、プロレスの話するんですよ。
はいはい、
だんだんだんだん鹿島がやばいと。
なんで、うん、
鹿島があのあのゼロワンの集客の心配しかしない
っていう。いや、最近ほんとさ、私初めて見たんが3年前4年前かな、
ね、
田口がさ、あの優勝したやつ、なんだっけ、展開地じゃない、ゼロワンじゃない
の、スーパージュニアか、
スーパージュニア、
そう、ベストオブスーパージュニアの田口対ローキ
ー、あの
田口対ローキーだ。
ただあそこでハマったのは太一なんですけど、
謎だよね、そこも。
ライガーっていうね、ジュシュサンダーライガー、
これはもう皆さんも
よく ね、
うん、知ってる、
テレビ出てる、あの人のマスクをボロボロにした選手を好きになるっていう、
そう、あのすごいですよ、会場はみんな太一帰れっつって、お前何やってんだっつって、
あ
やって、もう要するにまあプロレスではベビーフェイスをヒールって言ってね、まあ、いわゆるそのジュシュサンダーライガーはもうみんなからヒーローですから、
彼
はもう、
うん、そう
そう、ヒーローなんですよ。で、それをもうそのマスクをズタズタに破り、
うん、角を剥ぎ、
コスチュームもビリビリにし、でしかももう凶器を使いまくるんですよ。でも、もう後楽園ホール中がもう太一への罵声、
そう、
もうちょっとやばい状況。あ、久しぶりにこの まずい状況を新日本プロレスで見たっていうので、うん、目をランランと輝かせて、しかも太一がいいって言って暴行してる加害者ですよ。なんならですよ、太一という選手は、うん、その選手の試合なのに、うん、太一は帰れ、ね、太一は帰れっていうコールが起こるんですよ。
そうそう
そう、それが好きなんだ。
それがね、すげえ。
当時ね、あの新日本プロレスが年末の特別試合で、うん、ヘビーの選手とジュニアの選手でそれぞれ好きな選手と嫌いな選手の投票して、うん、嫌いな選手1位に対してがなってた。
へえ、はいはいはいはい、
そう
すごいね、うん、そんなのが好き、
うん、ね。いや、なんかそう、私もさ、その全然知らない状況でその某あの方に誘われていたわけですよ。そう、うん、そうね、名前出していいかちょっと聞いてないからね、
うん、
そう、失礼だから、なんかマスクマンのマスクはあれ顔だから触れてはいけない、
まあそうだね、
その聖域というかっていう感じのイメージは知ってた。
で、そう、まあまあ、実際にルール上マスクを剥いだら負けなんですよ。
そう、
剥いだ方が負け、
そう、マスクを剥いだら反則負けなんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、そこでもう終わり、ね、
だからあの相撲のあの回しを取ったら負けじゃないですか。あれ同じです、
うん、あ、なるほどね。
それそういうそれぐらいのやんわりた知識があったんですけども、それを破ったと思って衝撃だった。あ
のこれプロレスって面白いんですけど、やたらルール、ま、破られますよ。まず大体こう言うんですよ、うん、あのゴングがカーンってなったら始まるよって言うんですよ、
うんうん、
でもよくゴングがカーンってなる前に始まる試合がよくある
んですよ。そうやね、始まってからカーンってなるもんね。
これ一回あれなんですよ、あのその某方と、
うん、
あのうちのシムを最初に連れてた時に、
うんうんうん、
赤コーナーと青コーナーがあって、
あって、ね、うん、
で赤コーナーと青コーナーそれぞれ選手が入場してくる、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
でその時に入場曲が流れてきて2人が出てきたらカーンって始まるからって、その入場がかっこよくてねって言ったら入ってこないですよ、
うん、
でもう片方のコーナーからその片方の選手を引きずった棒片方が出てくる。もう始まってるんですよ、控え室で。控え室の前で襲撃して、ぐちゃぐちゃに引きずった状態で上がってくるっていう、それがプロレスの初体験の人がそれを見て、
お客さんに見せもしない
よ、ね、あの説明が難しすぎて。うん、応用編が始まってしまった。
急にね、
あれこれよくあるんで。
そうやな、
ね、よくある。
あとプロレスでやっぱりあのパンチは禁止だよ、
うん、
パンチはダメ、
タックルはダメ、
これ反則なんですよ。あ、パンチは反則なんですよっていうと、よくパンチするんですよ、
うん、
あ、しかもゼロワンに関してはその社長のね、絶対的エースの大谷慎二郎って選手が
いるんです
よ。これすごいいい選手なんですけど、
うん、
この人社長でありながら率先してグーで殴るんですよ。
そう、あとね、相手の指を噛む、
そう、噛みつきも禁止なんですよ。
あとコーナーにいる選手をさ、
そう、
攻撃してはいけないんですよ。
ロープに触ってる選手はロープエスケープって言って、まあ、
ロープブレイクとか、
そうなんですよ、
そうそう、う
ん、エスケープって関節だと外さなきゃいけないし、うん、打撃もしちゃいけないんですよ。率先してやるんですよ、
うん、
でも、うん、いじめとかですごい厳しいんですよ。いじめは弱い人しかやらないと、絶対にダメだと、ルールは守らなきゃダメだって言ってるのがすげえ反則するんですよ、
ね、なんとも
それす、
ね、奥深いですよ。です
ごいね、
まあ、5秒以内は反則じゃないんで、
そうそうそうそう、
あ、じゃあ殴る分には一瞬だもん、
ね、だから5秒間殴るって無理なんで、
うん、そうね、
押し続けることだから
ってやってたらそれパンチじゃないしね。
まあでもね、そういう難しい会議いきなり行って、マスクがいきなり剥がされる。
そうそう、マスクが剥がされ。
でもそれが大事です
。素顔が見えちゃうレベル。
ね、口の部分がすっごい伸びて、ほぼ見えてんじゃねえぐらいの感じ。
見えそうになると、やっぱり若手がタオルとかで隠すんです
よ。そうそうそう、
ああ、なるほどね。
そう。で、ライガーさんなんて、本当に伝説的なマスクマンだから、
うん、
まさかそんなことかっていう。うん、
ああ、すごいね。
いや、で、大地に行くのはびっくりしたんだよ。
それ
いや本当に
ファンにな
っ、うん、そっから入っていろいろ見て結局今ゼロワンに落ち着いてるというか、う、う
ん、新日本プロレスってまあ業界の名手ですよ、うん、今もう本当にトップの選手で、
ね、岡田和親とか、
そう、テレビによく出る真壁、
そうそうそう、
でなんですけど、その団体にいた橋本真也っていう選手が作った団体なんですよ。
そうそう、
あ、なるほど、ね、
新日本から離脱して橋本真也っていう選手が
独立
して、その橋本真也って選手が大谷慎二郎という新日本にいたそのジュニアのエースの選手を引き連れて作った団体なんですけど、うん、橋本真也さんが病死してしまって、うん、若くして、
そうなんだ、
でその後、まあいろいろ団体が吸ったもんだあって、
うん、
その橋本真也という強烈なカリスマのもとにあったところだったんですよ、
うんうん、
でその大谷慎二郎という選手が人をまたもう一回一から集めてやってる団体なんで、
うん
うん、歴史はあるんですよ、そしてファンも熱いんですよ、
うん、
ですが
今
そのゼロワンの良さ素晴らしさがこうあまり広まってないところだとそういう歯がゆい現状は確かに
そう、ね、
ゼロワンファンの中に
そうなんです。
あ
で鹿島もその人だと。
そうですね。本当に、ね、このラジオを続けて誰か一人でもねちょっとね
ゼロワンに興味を持たせるっていうのはこれが目的でしょ。
そうです。
そう。
大体ね東京でやってるね。工業には大体いるんで、
そう本当に行ってるよ、ね。
本当に行ってる。
いやマジ、
まあ、稽古とかが被ったらいけないけど、
う
ん、
そうね。
だって結構本当行ってる。
一回だって、
うん、
稽古が何かで休みやった時に、うん、こいつゼロワンの工業この日あるなと思ったら確実に行ってて、絶対行ってんだろうなと思って。いつだっけな、絶対行ってんなと思って。
すごいね、
あとだから、ね、ゼロワンの中継があるんですよ。
中継？
あのケーブルテレビとかで中継があるんですよ。
はいはいはいはい、
映ってるんですよ。
映ってるね。らしいですね。
映ってんすよ。
私ケーブルテレビは見れないからね。
そう、あのたまにあの映像で確認するといるんですよ。でこれいるに関しては俺も数回抜かれてる
の。そうそうそうそう。
いる
もんね。あの近い席が多いんで。でもゼロワンもね、いや俺もゼロワンやっぱりすごい好きで、
うん、
ねあのプロレスいろんな団体俺は本当いろんな団体を見すぎ、ね、見すぎてでも集中がつかなくなってるんですけど、ゼロワンやっぱりいいなと思うのはなんだろう。やっぱ大谷慎二郎という選手がやはりもうすごい人じゃないですか、
うん、
あのプロレスで世の中を変えるって言ってるんですよ、
うん、
そうでその人が持ってる力なんですけどプロレスの教科書が読めるんですよ
プロレスの教科書
プロレスの教科書っていうのがあるんですよその人曰くでそれをたまに試合後何ページ開いて読むんですよでそうするとそのプロレスについての熱い言葉が載ってるんですよそれをみんな聞くんですよ。本当にそういう人間性としてすごい選手なんですよ。どのぐらいすごいかっていうと、いじめ撲滅って言って、うん、ボランティアです。日本中回ってるんですよ。で無料のイベントをやって、
うん、
子供たちにプロレスを通して、うん、あの痛みから逃げないこととか、
うん、
その人よくその大谷選手の得意技なのかっていう。うん相手が蹴りを使う選手だったりすると、
うんうん、
蹴り食らうじゃないですか、
うん、
バーンって蹴り食らうじゃないですか普通よろけますよね後ろ下がりますよねあえて自分から胸を出してくる
そう
あ
蹴りに対して
チョップとかでもね
そう自分から胸を出してくるんですよ
受けに
そう受けに
でなんで避けないのかって子供に聞かれたことがあって、
うん、
そしたら答えが、うん、君の前で逃げたくないんだって答えたんですよ
かっこいい。
ジャンプみたいなこと言うじゃないですか。
まあそうね。
でもですね、見た目は江頭25条
って言われる。あ、そうなの？
ね、がっちりした。
江頭25条。
がっちりした
江頭25条。
へ
ぇー。でもいいですね。
そう。でも、
うん、
ゼロワンで好きな選手は、大谷さんより好きな選手がいると。
そうですね。
まあ、大谷はいいけどね。
そうそう。いや、割と箱押しみたいなところある
んで。まあゼロワンのね、チームとして。でも、その中でも、
小畑優作さんっていうね。
ね。
ツイッターでもよく言ってる。
これあの本当にこれはあのプロレスファンが聞いたんだよ、うん。なぜゼロワンなのかって疑問がまず出るんですよ。
うん、
なぜ数ある団体の中からゼロワンなのかっていう突っ込みどころなんですよ。
はいはいはいはい。うん、そこはまあ
ちょっと。まあある。でもっと言うとゼロワンファンの中でもなぜ小畑なのかっていうのはいやあのいい選手なんですよ。
うん。
であのまずルックスはね多分ゼロワンで一番いい。
あそうですね。
ゼロワンの中で一番ルックスいい。背はねそんなにないけど体もバッキバキで。
バッキバキ。
特に最近また。
最近また
大きくなってるってもう本当に背だけは本当に軽量級の選手の背だけしてるんですよ。でも軽量級の中じゃなくて体を大きくしてその
まあ上の
そう例えばゼロワンっていうのはもう絶対的エースの佐藤光平って選手がいるんですけど、うん、まあもう2メートル近い体調っておかしいな。
まあ、体調って
言いた
い。
いやでも体調って言いたくない、
ね。
そう身長が2メートル近くあって、うん、でも体重も100キロもちろん超えてて、
うん、
でまあもうプロレス界随一の強さを見せる選手なんですけど、と対等にやり合おうとする。
そう
身長20センチ以上ちっちゃい。
うん、
やり合おうとするだけ。
そう。いやで。
やり合えてる。
いややり合えるんですよ。で最近そういう選手にもどんどん上の選手にも勝ち星を得るようになったんですよ。
うん、で去年ですよ。去年
、うん、その。火祭りっていうゼロワン最大のリーグ戦があるんですよ。1年間のチャンピオン
シングルのね、
はいはいはい、
1対1の試合でずっと戦ってって優勝者を決めるっていう夏の、
うん、
そのこの世で一番熱い人間を決めるっていう大会があるんですよ。でもずっとその勝てなかった。その大会に勝ちまして、うん、小畑さんがね、
そうこれがいけなかったんですけども、
これが、ね、
私本当に痛かったんですけど排便の稽古だったんだよ
そう、あれ本当ね、てかこのなんだろうね、応援してる選手のそういう時に稽古でいけないって、
ね、もう本
当に悲しい。あとね、あるのね、俺もすごい応援してる佐藤ひかるって選手がいるんですけど、
うん、
あのね、勝てないんですよ、
うん、
で北海道でタイトルマッチがあると、
うん、
でまた勝てないんだろうなと思ってたんですよ、
ね、はい、あちょっと、うん、
そしたら
取っちゃったら、うん、
取っちゃって、うん、俺は何をやってるんだといけないとかじゃなくて、俺はなぜその時に負けると思い込んでいたの。
ダメだよそれ、そダメだよそれは、それちょっとダメだよ。
で俺はもう本当に佐藤ひかりで悪いことをしてしまったんですね。
いやそれダメだ、
ちょっと夜に泣くっていう、
うわ
ちょっと夜に泣くっていう、俺は何をやってたんだ、うん、ファン失格じゃないかと。でもこれあるあるなんですよ。
そう、暇ついて、そうだから決勝戦私行きたかったんですけど、うん、準決勝がまずその日にあって、うん、そこでもうライディーンと、ライディーンっていう、これも2メーター
級の外国人の選手で、
ね、バキバキのめちゃくちゃでかいんですけど、
あの1回だけですね、地上波にも出たことがあってね。
あ、そうだね、
テレビにも出
て、あのあれ楽器の使いじゃあれ
じゃないけど、バラエティでなんか出たんだよ ね、
なんか出たん
ね。そうそうそう、であのそれ体だけで笑いを取るっていう、バキバキすぎて、
めちゃくちゃでかくて、そこと30分1本勝負なんですけど、30分
フルで
戦って引き分け
するといけるっていう、
引き分けか勝ちでその決勝戦いけるっつって、うん、で引き分けたんです。
まあぶっちゃけあそこにいた人、まあ小畑惜しいところまで行って負けるんだろうなってみんな思ってた、
みんな思ってたと思うそこで行って最終決戦が大谷信二郎小畑
トップですよ。でまあ大谷さんはえげつないんですよ、
うん、
攻めが。で大谷さんもその火祭りってものにかける覚えがすごいんですよ、
うん、
毎年俺が優勝するって言うんですよ。
そう
で火祭りって勝つと火祭り刀って刀をもらいますよ、
うん、
このトロフィーの代わりに火祭り刀って日本刀もらいますよ。
そう
大谷さんは去年なんかテンションが上がったのか、もう見えるか、俺はもう手に持ってる火祭り刀って言って見えない刀を振り回して
まだ取ってないのにね、
うんうんうん、
俺には見えるけどみんなには見えないのかみたいな、
ね、テンションが高すぎてそこに取材した人に、おいお前らこの刀が見えないのか、俺にはもうはっきりと見えてきてる、
うーんみたいな、
そう、うん、まあ、うん、まあ、話を合わせる、
そうそうそう、
そのテンションの大谷慎二郎のまあえげつない攻めを
受け切ってね、
最後優勝する、
そう感動的でしょ。それに行けなかったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうわかる、
そのあ、そう、そのフラストレーションで私排便の衣装の T シャツは火祭りです。火祭り
排便の T シャツでもあり、あとあれだよ、
とき
かけの T シャツ、
ときかけの、あの坊主、はいはい、坊主やってるあの日の T シャツは火祭り T シャツなんですよね。
そうなん
です、あの赤い T シャツでね、赤いカブトがついてる T シャツであって、
ゼロワンって書いてあるのは、
そう
よく、あとゼロワンっていうパーカーをよく着ている、
あれね、あ、そうそう、パーカーもよく着てるんですよ、普段っていうか、まあ
傾向
場か、
まあ普段もたまに着ているが
いえいえ、それはでもね、あれね、2015年だけだったから、ね、去年、
あ、
そうだから「ゼロワン」の中でもオーバータで、そのね、オーバータ選手がだから去年化ける、
うん、そう、
あ、
そうなん
ついに優勝して、
そうで、こっからもうエースだと、うん、でまあそのやっぱりゼロワンってその佐藤浩平であるとか田中将人とか大谷選手って、うん、トップ選手はもう本当にどの団体に出して もう大活躍して、うん、みんな大好きな選手、でもその下がいないんですよ。
そうね、
正直言うとそのトップ戦線がもう層が厚すぎて誰も勝てない、
うん、あ
で例えば1回2回勝ったとしてももう圧倒的なカリスマ性があるからもう格が変わらないんですよ、
うん、
でそれじゃダメだって、
続かなかったですね、それ
でもうみんな小畑行けと、
うん、
で当時のチャンピオンがさっき言った佐藤浩平ですよ、
うん、
2メートルクラスの、
うん、
日本人最強レスラーの一人ですよ、
うん、
行って負けるんですよ
火祭りで優勝して、次にだから佐藤浩平が持っているそのゼロワンのそのヘビー級のベルトがあるんですね、
うん、その
挑戦っつって、
その大会じゃなくて団体の常のエースの座をかけた戦い、
うん、もうここはいけってなったんですが負けるんです
負けるんです。でその後もですね、勝ちが続かないんですよ。でですね、これもうこういう言い方するとあれですけど、
うん、
火祭り優勝したって実績は多分この半年ぐらいで誰も覚えてないレベルまで。
その後にね、でも去年末にその、うん、今度風林火山って言ってそのタッグの大会があったんですね。そのこれはトーナメントやったっけね、確か
その年の風林火山は確かトーナメントだったね、
去年は。それでもね、優勝したんですよ
お
なのにな
のに
今その実績は多分忘れられている
これ一番辛いんですよ、
本当に悲しい。
だから結果が出ないなら結果が出ればなんとかなるって思い込めるじゃないですか、
うんうんね、結果を出したのに そうなっちゃって変わらないん
です
よ。
で
なそう。いやもうそれに業を煮やした田中正人が
タッグパートナーに余ったさえ裏切られ
裏切られた田中正人が今ヒールターンしまして
悪い
グループマーダーズというグループに今いまして、そう
もう小畑には任せ
てお前何雇いや言って、
小畑とは一緒にやれないって言われちゃった んですよ。
切な
でここでねさらにまだあるんですよ。ここでね小畑がこうクソってなればいいんですけど、なったと同時に今ちょっと欠場中っていうねちょっと怪我で
怪我しちゃう。
そうなんですよ、悲しい。
頑張るぞって思ったら怪我しちゃう。
そうなんです。
あるですね。ちょっとこのプロレス界結構あるんですよ、そのもう待てない枠っていうのがよくありまして、中堅どころの選手で、もうこれ以上時間が経っちゃうともっとどんどん下に追い越されちゃうとか、もう上をそろそろ食わなきゃいけないのに全然勝ちが出ないとか、うん、で勝っても結果が出ないっていう、うん、そういう選手が。やっぱり化けるのがプロレスの楽しみなんですよ。
そうそうそう、
新日本プロレスの内藤哲也選手、
はいはい、そうね、内藤だね、
内藤選手っていう、もうずっとそのエース候補と言われ、うん、エース候補って言われたんだけど怪我とかに泣かされで、自分のほぼ同期のやつがもう団体のトップに飛び級で行っちゃって、もう全然もう待てないと。でも本人は焦って焦って、俺がトップになる、俺がエースだ、俺が新日本プロレスのトップだって言い続けるんですけど、言えば言うほどみんな引いてくるんですよ、うん、お前その器じゃないだろって何言ってんの、うん、って口だけじゃん、結果出せないし、うん、で結果出してさっき言ったその、うん、火祭り優勝じゃないけど G1 っていう新日本プロレスの大会の優勝者、うん、優勝してもやっぱり時代は変えられず、
うん、
変えられないままもう本人焦ってます。でもある日メキシコに遠征に行って帰ってきたら、うん、トランキーロって言い出したんですよ焦んなよって言い出したんですよ、うん、もう焦んねえよ俺はって。で何言い出すかっていうと団体批判を始めるんですよいや俺が何言っても新日本プロレスは聞いてくんないんでしょ、でもエースの棚橋の言うことはみんな聞くんでしょって言い出すんですよ。そうするとそれもそうだなってみんな思い出すんですよ、
うんうん、
でだんだんだんだん内藤が面白いぞ今、面白いこと言い出したぞって言って今ダーナルトップになってます。
そう
もうベルトとかじゃなくてもうプロレス界でも一段人気です。
あ
で去年はプロレス大賞の MVP、ね、トップになっちゃったんですよ。
その変化が
そういうのがプロレスファンは見たいんですよ。そうあるんですよやっぱり。
そうなので
小畑は去年俺
が来たついに
来たついに
俺別に小畑をずっと見てたわけじゃないけど、
うん、
ゼロマンもやっぱ好きだし、うん、中堅どころの選手がやっぱ頑張ってほしいと思ったから、うん、小畑今だこれは来たと
来たってなるね。
思ったら流れを使うんだ
つるるって悲しいね。
だから
本当悲しいんだよ。
本当に小畑ファンはいつ報われるんだろうってずっと。
本
当だよね。川島さんは結構小畑選手はどういうところが好きなの？
どういうとこっていうかね、なんだろう。私でもきっかけは正月のあの 1.1 にいつもあのゼロワンってあの
正月
でね、正月でやってて、なんだっけな、その前2013年とかになんか何回かはゼロワン見たことがあって。うん、でもまあ小畑さんかっこいいなとは思ったんですけど、あんまり引っかからなかったんですね、その時。なんかあんまりその、なんていうの、むき出しにならないような感じの選手だな
って。
まあ
もともと感情が出ないんだよね、なかなか。
セコンドにいても、なんか立ってても全然何も感情が表に現れない選手。い
や、本当に売店で棒立ちしてるんですよ。
これ本当に、そんな感じの、試合もそんな感じで、あんまり引っかからなかったんですよね。
淡々とね、してるのがずっと言われてたからね。
うん、それが2014年の1月のに見たときに、その5対5の勝ち抜き戦かなんかで、相手が関本大輔っていう大日本のそこもめっちゃでっかい選手にすっごいなんか感情むき出し出てきたときに、ね、この人この1年で何があったんだろうと思っちゃって、
うん、
あこれが追いかけるってことなんだと思って、そこから始まりだしたって感じですよ。なんか
でもプロレス
は別に それ以降すごい感情むき出しのファイトするようになったんじゃなくて、
その瞬間だけだったんです。
そうなんですね。
でも小畑って謎のそういう時ない。
そうなんよ。
それはでも魅力本当に、
うん、
なんかたまによくわかる。しかもそれがタイトルマッチとか、そのタイトルがかかってる、うん、トップを決める戦いとかで出るならいいじゃないですか、うん、じゃないんですよ。たまにあるこれ確かに思う。
そうなの。
なぜかわかんない。
なんか今日めっちゃ、わめっちゃめっちゃ感情的になってるみたいな。
たまにあるんですよ、プロレスってやっぱり。なんかあったのかなみたいな試合ってあるんですよ。控室でなんか喧嘩したのかなみたいな試合があることあるんですけど、
はいはいはい
はい、小畑、わかんないよね。
そうで、去年の靖国神社でね、いつもなんか奉納プロレスってやってるんですけど、うん、去年、そのジェームス・ライディーンとシングルやった時、めちゃくちゃ良かったんです
よ。いい試合だった、あれも。
めちゃくちゃいい試合だったんですよ。負けちゃったんですけど。 もう本当にそれもむき出しで。でも、今年友人が行ったんですけど、そんなになんかね、はまんなかったって。何どうし、で、しかも今年もライディントだったんですよ。同じカードで同じ場所だで。
いやで今年はいけんだろうと思ったよな。
どうしたのっていうこの浮き沈み何によるものみたいな。
絶対今年またライディに勝つと思ったんですよ。その去年のリベンジでね。
そうそう私も
負けるんですよ。
しかもなんかそんなになんかむき出しっていう感じなかったよみたいな感じで言われて、その行った人に、私も今年行けなかったんだけど、それが、
いや確かにあの靖国のライディン戦は俺も映像で見たけど、いやバッコバッコ顔面に膝入れるし、
去年のでしょ、
すげえいい試合だった。でライディンが化け物みたいなやつ、途中だってライディンが本当にちょっと引いてたじゃん。
でそこまでさ、なんていうの、それまでなんていうの、そのなんていうの、締め技とかあんましなかったんだけど、バリバリに出して、なんかやっぱり
スリーパーすごいこだわったもんね、あの時。
であの何なんだっけ、あのロープにを挟んでスリーパーとかあったじゃない。
あったあった。
こんなんするんだみたいな。
本当にその地味なんですけど、技としては、うん、地味なんですけど、その粘り強さっていうか、
うん、
どうにかしてこのでかいのか、ちっちゃい体で勝とうっていう工夫がすごい見られて、
すごい良かった。
すごい良かった。
あれちゃんとこう体力削って足痛めさせてみたいな、その感じがあったのに、
勝ちに
今年どうしたみたいな。
いや、ムラがありますよね。
すごいよね。
でもだから、でも本当にあの火祭りの時はその小畑選手のいいところが全部出た試合だったので、うん、すごいあれは俺見ててグッときた、やっぱりで、
うん、
そのまあ、あともう一回のはやっぱり大谷慎二郎がずっと小畑のこれを待ってたんだなっていうのが見えるじゃない、うん、そう、
あの時そう、ずっとだからね、その団体をね支えてきた大谷が泣きながらね、控え室でね、いや一個俺の仕事終わったなみたいなことを言ったわけですよ。これはもう小畑が
出て
きて、そう出てきて、
そうやっと俺を超えてくれたかってなるんですよ、団体のトップとして。
そう、
団体の選手だから絶対に優勝しないんだけど、同時に社長だからやっぱり団体のその、ね、
若手が育ってくれることが、
そうで、やっぱり若手の育成にはそんなに上手くない団体ではあるんですよ、やっぱりゼロマンって。その他の団体行っちゃったりとか、途中でやっぱりあんまり、そう、あんまり目が出ない選手が多いので、その中で小畑にかけてた期待はやっぱり大きいし、それを自分が本当に本気で勝ちに行ったのを自分のを超えた小畑で、多分すごい嬉しかったと思うんですよ。いや、あれはいい試合だった。本当にいい試合だった。いい試合だった。
それを聞くとすごい、ああ、よかったんだろうなって、ドラマがあったんだなって思う。
って思うんですよ。でも、その後、普通、ね、これジャンプだったら、その後第2章小畑編が始まるじゃないですか。だからご飯ですよ。わかりますか？トランクス編であんなに大活躍したご飯が、ブース編でフェードアウトしていく、あの感覚ですよ。
切ないな。
あれ、ご飯、悟空超えたんじゃん、なんか、あ、悟空か、
やっぱり、
あ、なんだよ、やっぱり大谷か、これ、やっぱり大谷かは、ゼロワンでよく思ったと、
やっぱり田中か、
公平か、
そうなんだよ、
そう、俺、何度も思った、
いや、もうちょっと本当にね、でも、今年また復帰して、
そうね、
今年か分かんないけど、ね、ちょっと復帰がまだちょっと時期がちょっと分かんないけど、ね、
復帰してどうなるか、
どうなるか、あ、そう。大きなけがちょっと脳震盪やっちゃって、ちょっと今、そうそうそう、
やっぱ脳震盪だと体とかは大丈夫なんですけど、やっぱり何日間かドクターストップというか試合、まあ、頭ガンガン打つので、
ね、
頭ガン頭を落とす人が多いので、
そうなんだ、
ね、ライディンのパワーモードとか、ライディンのパワーモードとか、公平のファイルドライバーとか、ね、
そう、でもなんかその自分が公演でさ行けなかった時期と、そのこの前、日曜日かな、
うん、
行った時に見たら、あれ、またでかくなってると思って。
あ、でも本当に欠場するたびに上半身でかく
な
って
る。そうなの。そうなんですよ。
あれね、関本と同じ現象だよ。
やっぱ関本だよね、その
関本大
行く先。
そう、いや、でもね、ああなるの大変だよ、
ね、でもなる気がすんねんよね。なんかいずれ、
いや、なってほしいっていうか、いや、
ちょっと後でこれ関本さんと小畑の写真はちょっと上げとこうと思います。
ああ、そうね、うん、いや、小畑と太一の写真は今回上げないと、この人が好きですっていう。
そうやね、
あと大谷さんの写真も上げといて。
あ、そうやね、
まあ、大谷新庄大好きだから。
うん、大谷さん
いい。いや、本当に大好きなんだよ。
なんだろう、もう映像のもう YouTube のやつとかも上げていきたいと思って。
あのゼロワン公式チャンネルで色々上がってるからね。
あんまり更新されないんです
よ、ね、そうそう、あの、あとゼロワンのやっぱり良くないところはここだよね。
そこ、
情報がね、
情報が、ああ、大丈夫ですか、
大丈夫か、
情報が遅い。
だから鹿島がもう率先して情報が上がったらすぐ流さなきゃダメだよ、もう本当に。
そう、
いや、でもね、本当にね、面白いからね、ぜひ見、いや、本当に俺はね、
うん、
今はちょっとね、あの天下一が佳境ですからね、うん、
天下一、あとね、これ ああ、そっか、5月か、これね。
ああ、でも展開地は終わってるか。
終わってんな。
終わってるか、展開地は。どうです、どうなんですかね、結果は。
どうなんですかね。ね、
大谷さんってその社長がですよ、今、展開地ジュニアとジュニアリーグ。
いろんな団体のやつ。
そうそう、ジュニアの選手、軽量級の
選手。軽量級が100キロ以下ですね。
で、すごいこと言い出して、うん、今度またね、大谷、社長なんですよ、代表なんですよ、うん、主催者ですよ、が、一応、勝ち点がつくんですよ。勝てば何点、うん。で、5分以内に勝つと、プラスでボーナス点がもらえるんですよ。で、何を言い出したかというと、5分以内に顔を倒したと俺は、相手を。うん、30点だろって言い出して。
そう、お社長みたいな。待て待て待てみたいな。
5点入るはずなんですよ。
う
ん、
これ
普通で勝つとされて、5点
で5分以内に勝つと2
点か。で、5分以内に勝つと3点か。3点か。なんですよ。そしたら、俺5分以内に勝ったから30点取ったろって。俺は決勝に行けるぞって一人言い出して。
そう、ツイッターでね。
なんかずっと言ってるんですよ。
勘違いなのか本気なのかみたいな。
いや、社長さんなんで、うん、言えばどうにかなると思ってる節がある人。結構大谷さん言えばどうにかなるんじゃないかと思ってる節が。
面白い。
言ったもん勝ち。
一回もその通りになったことはないんですけど。
ないんだ。やっぱりそんなに力ないんだ。
いや、
本当にね、いい大谷さん。
いや、本当にね。いや、だから本当に
大人げないことしたりするんだけど、本当に勝ちたい。
そう、あんなに必死なね、本当にもうおっさんなんですよ、見た目もね。なんだけど、あんなにおっさんが必死になる姿をなかなか見れないと思いますよ、うん、そのやっぱり格が上がってくると、やっぱ年取ってくると、うん、若い選手を上から潰したり、
うん、
譲ったり、ね、譲ったりとかしたり、やっぱりそういう選手とあんまりやらなかったり、自分から。でも本当に若手の選手と同じ目線で立って、ボコボコにして立ってこい、オーラっつって、最後ボコボコにされて大の字になる試合をするんですよ、
うん、
勝っても負けても大の字、ね、うん、
全力。
そう、
本当かっこいい、ね、
本当にゼロワンっていう団体が何がいいかっていう、その姿が見れるんですよ、うん、でやっぱ選手もみんながそういう、本当にその姿勢を、うん、
熱さと本気に。
そう、
そう、やっぱりいい選手が揃ってるのは大谷慎二郎がいるからだってみんないるし、うん、そう、やっぱり団体として今強い団体ではないから、みんな他に多分行けば、
うん、
ぶっちゃけトップ取れる選手いっぱいいるんですよ、
うん、そうなんです。
そう、本当に他の団体だともう本当にトップ格なんだけど、
うん、
それでもそこより格が少ないちっちゃい会場で必死にやってるのは大谷慎二郎がいるからだってみんな言ってるんですよ。本当にみんなゼロワン見に行ってほしいし。
いや、本当に行ってほしいわ。
そう、僕もゼロワン。
そう、
行こう、行かないとな。
行こう、
行こう、行く。
本当に、
ね、そう。
でもだから後楽園で B 席とかでも4000円とかなの。
そうだね、5
月ちょっと変わるのかな、なんか、なんか変わ
ってきて、まああれだよね、その割引とかも結構やったりとかね、
そうそうそう、
団体がそういうの積極的
に、そうなの。
いや、やっぱ行けば、本当に絶、あとやっぱ、
私、あと、オッキーさんが面白いんだよ。
オッキー起き
た。オッキー起きたっていう、リングアナなんですけど、まあ、ゼロワンさんで、ね、ちょっと、人員がちょっと少ないですよね。
うんうん、
あのね、私、本当に面白いんだけど、オッキーさんが、その、選手を呼び込みながら音響操作し照明を操作するんですよ。すごいんですよ、それがね。
全部やるんですよ。
全部やるの。
全部やるじゃないですか。うん、結構間違える。
間違える。あとそうだ、思い出した。去年の靖国で、多分ね、台本一緒だったんだろうな。去年、2015年、16年か。うん、皆様お待たせいたしました。2013年、あ、失礼しましたね。あ、ちょっと待って。台本一緒なんだろうけどさ、そこちょっと書き直しといてくれないかなみたいな。失礼いたしました。2016年みたいな。
あのゼロワンの後はこれはあの本当にあれですけど、進行はザルです。
そう。
でも何だろう。だから初めて連れて行く人はちょっと劣化そこなんだよね。
そうなんだよね。なんで、そう、ちょっと見方がちょっと分かるなぐらいの時にちょっとゼロワンを入れてほしい。
あのね、そこら辺に寛容になってほしいですよ。
グダグダ感を楽しめるぐらい。
いや、
試合はすごいいいんですよ。試合はグダグダじゃないんですけど。
でも、なんかよく間違えるんですよ。それあの、マンパワーがすね、曲とかよく間違えるんですよ。
そう。あれ大きいみたいな。
で間違えるのも、ゼロワンファンは訓練されてるので、
うん、
よし、もう一回みたいな感じなんですけど、うん、訓練されてないファンとしては、プロレスってこういう感じなのかなって思うと全然そんなことない。
そうそうそう。
本当になっちゃう。
本当にその曲の入るタイミングとかってすごいですから。
いいよね。
そう。いや本当大日本とか DDT のあの辺は本当にかっこいい。
かっこいいね。だから本当に
ゼロワンはそこがまあ味ではあるんだけど。
そうなんよ。
味わい深い団体です。
味わい深い。いや本当ね、いいんですよね。そういうの大好きなの。
でタイトルどうしましょうか。
そうなの。タイトルよ、タイトルね。
やっぱゼロワンは入れときたいよね。
そうね。
スリーツーワン
ゼロワン、それそのままやね。とこれこれをね、でも最後に大会、その興行の最後にみんなやるんですよ。
スリーツーワンゼロワン
って言って会場全員でわーってやって終わりっていう。そう。その日のメインで勝った選手が大体やるんですけど。
これいいんですよ。
そう。
そう、いや本当に。
ハヤトのマイクが超良くてね。
でしょ？
藤田ジュニアハヤト。ただこれ道のくプロレスなんですけど、違う団体の人。
あの俺同い年なんですよ。
あ、そうなん
だ。で、あのガチボーイって映画あったじゃないですか。
うん。
あの映画に実は出てます。
へー。
そう。で藤田ジュニアハヤト大好きな選手です私は。
めちゃくちゃ良かったよこの前。
いや良かったでしょう。これハヤト大好きだもん俺本当に。
私5月のいつにあげる日？
5月の
2週目だ。
2週目だから。
そんなん喋っていいのか。いっか。
いいんじゃない？
ゆるゆる行こう。12日か。5月12日、ね。
これがアップされるのが12日。12日
ですね。
それには何があるんですか大会としては。
とその後はね、21日ぐらいですかね。5月か。5月21日にね、後楽園ホールでありますね。
お。
読み上げましょうか。新生ゼロワンドリームシリーズ。これなんて呼ぶの？成長グロース、
グロースです、ね、
グロース
びっくりした、
感じじゃないよ
横文字がね、
そう、
そういうもの
これ最後に言おうかと思ってたんだけど、そろそろでもいいか。これ6時から後楽園ホールでありますね。お、自由席とかになってる。ほらちょっと値段のね設定がちょっと変わってるんですよね今。多分5月から VIP 席6000円、指定席5000円、これ自由席3000円となっております。全然自由席大丈夫なんで、
そうですね、
ぜひとも行ってほしいですね、うん、後楽園ホールに
足を運んで。自分は VIP 席とかを狙っちゃう。
いや、私海水行っちゃうんで、結構後ろの安くて、あと私ね、そう写真撮るんですよ。
あ、
すると一番前だとね、そのリングが高くて、うん、ちょっと撮りにくいんですよね。
あ、なるほど。
ってなるとちょっと後ろのその壇上席が上がってるところの方が撮りやすいんで、結構 B 席とかに行きますね。
5000円ぐらい。
いや、3000円ですね。
3000円の自由席っていうのが B 席か、今までの。多分
そうです。
なるほど。
そこは全然楽しめるんで、
うーん、
見れるし写真撮るし、そう、
本当に楽しめる。
本当に楽しいんでね、本当に行ってほしい。
21日
日曜日18時からなんで、
は
あ、そう、水道橋駅なんでね、
後楽園。ゼロワンの後楽園本当にねすごいですよ。
いいよね。
うん、でまたこれからあったかいので火祭りが始まりますしね。
火祭り。
そう、火祭り。
今年出るのかな、出れるかな。
いやでもまだ大丈夫だと思うよ。
ね。
そういう。
まあ怪我とかそういうのがなければね。うん、ちょっと本当に。あ、これ。あ、今日でいいのね。
ああ、風林火山。
いや、風林火山よかった。そう。
いやね。
そうね。
メモ取って。
取っちゃって、そうや
るやる。俺もリーグ戦の時勝ち点を、
そうそうそう、
G1 の時毎日勝ち点表を自分で作って、これはこいつだなっていうのを途中で予想立て、負けた。
そう、私今回そう天下一はさ、ちょっと公演の時期とかぶってちょっとできなかったんだけど、そうそうそう、その去年の火祭りもあれでも手帳 の、 そのメモ帳のところに全部こうリーグのあの表書いて、点書いて、ここで誰が勝ったらこれいけないな、
ゼロまで点数計算が難しい
んだ。難しい、なんだこれね。
そう、
もうちょっとメールにしてほしいよね。
そう、
特別ルールって何ってなったもん、あの天下一で今回。え、何の話と思って。
でもそれでもそれがないと大谷さんの30点がないから。
そうそうそう、
じゃあありがたいですよ。ね、楽しくてよか
った。勝ち方で点数が変わっちゃうと思わぬ逆転がある
から。そうなんですね。
それがいいんですよ。
それがね、いいんですよ。
なるほど。
ね、なんだっけな、そう、名前どうしようっていうのね。
ああ、そう
ね。そう、そこを決めてちょっと面白いね。この前ね、その朝星のライブに入れたのはね、これ鹿島のすっけねんゼロワン。もうね、
うん、
そうやね、ゼロワン女子鹿島の観戦ラジオ。この女子っていうのがどうしてもなんかね、引っかかるんですよ、私は。もうでもプ女子、プ女子ってあるから、そこを
プロレス
女子、ね、てそのゼロワン女子みたいな、そうそうそうそう、
プ女子百景とかね。
そうね、
プ女子っていう、だからでもあえてやっぱゼロワン女子という言葉を使っていいんじゃないかという、
うん、あえて
不女子じゃん。
なるほどね。不女子ではねえぞと。
ではあるか。
不女子ではある。だって別に
その中の
そんなに言うがゼロワン以外だって。この間やべえなと思ったな、うん、ゼロワン以外の団体行った時に
ちょっと待ってね、まあまあ、ラジオ中なんですけれども、うん、
さっき見てちょっと面白かった
ちょっとこれあのすごいことになってるんでちょっと別にこれ全然プロレスの話関係ないですけどちょっとあのすごいことになってるんで
ちょっとね
これ面白いよ
ね何これ首を落とされる前ですよね。そう内首
完全に処刑待ちな感じになってるん
ですよ。これ内首される時の形でしょ。
これ多分ね聞いてる人分かんないと思うんで、あのちょっと後でちゃんとね一緒に写真あげますんで、あの
内首になってる
でもこれこういう人だっていうのが分かってないと意味が分かんないよねこれね。あのジョジョネのやつも一緒にあげ
た、ね、あれがねあった、確かに
すごいな、
打ち首だもん、
そう、ね、そう、何かあれって言うと、そう、富坂さんがすごい格好で寝てるっていう、
そんだけなんです
ね、本当にそれだけなんですけれども、
さっき喋ってたの
に、うん、俺びっくりした、ね、喋ってたのに、ってそう、うん、
だからこれからだからこのラジオのテーマとしてはゼロワンの観客動員数を底上げすると、
そうそうそうそう、
ゼロワンの宣伝であると、
そう、
俺ってもゼロワン。いやー、大日本の話しちゃダメですか。
あ、いいよ、別に。他の話も全然 OK。
でも、今、ゼロワンで一番俺気になってるのは、うん、鈴木秀樹対佐藤浩平。
いや、ほんとそう。
4月26日。
これ放送の前なんですけど。
いけないんですよ、そして俺も。
いや、行っちゃうんですけど。
行くなと思って。
もちろん行っちゃうんですけどね。どうしたらいいかな。ゼロワン女子というのは、じゃあ入れた方が良いという今、意見ですね。
うん、ゼロワン。
ゼロワン女子。なんか岐阜でね、なんかあのそういうラジオがあるんですよね。めっちゃゼロワンだっけ、うん、
めっちゃゼロワン
聞けないから全然聞いてないんだけど、
ゼロゼロワン、ゼロゼロワンだほ
う、
えっ、マジっすか、すいません、私に振るとそういうことになっちゃうのでね、
そういうことになっちゃうからねゼロワン女子鹿島みたいなさ、なんか鹿島であるっていうこともさ、ね、ちょっと言うところがあって、
ゼロワン、ゼロワン鹿島もう女子じゃなくな
って、女子じゃない、
ゼロワン女子
なんだろうね、
ゼロワン女子の鹿島新娘だ、私の振る舞いでそういうことになってしまう、
ね、増えてるだけ
で、だからブログのタイトルがあれだから、ゼロワン、ゼロって言ってた、ゼロワン女子鹿島の鹿島市ラジオとかね、
あ、鹿島市、
鹿島市ブログだから、ブログのタイトルが、
うん、ああ、
落ち着き
ゼロワン女子の鹿島市ラジオ、
あ、ゼロワン女子の、
もう鹿島はそこに入ってるからね、
ゼロワン女子鹿島市、うん、ゼロワン女子の
鹿島市ラジオ、
ゼロワン女子の鹿島市ラジオを、うん、にしましょうか、じゃあ、
じゃあそれにしましょう、とりあえず
できた、
お、いいですね、
そうですね、これによってだいつかこれをね、
うん、
小畑選手が聞いて
でもね、ゼロワンとかゼロワン女子でこうね、う
ん、
あの検索とかにうまいこと引っかかったら、
そうですね、で
ゼロワン女子が増えていけばね、これで、
そうだよね、そうですね、
あ、やっぱゼロワンね、やっぱ女性ファンが今プロレス界ってこうどんどん来てるから、
うんうん、
ゼロワンやっぱ女性ファンを取りこぼしてる俺感じは、
そうね、
ある
ある、ってなるとやっぱほらそうイケメンの小畑さんをちょっと押していこうかなと、
だからですよ小畑さんが売店で棒立ちしてるからですよ、
本当にさ、
いや、もうちょっとあのアピールしない
と、だから俺すごいあれなんですけど、アガリスクの方で言うと根こそぎと近い属性を持ってます
、ああ、そうなんよね、
この人何考えてるんだろう、
そう、いやでもね、
たまにスイッチが入るみたいな、そうそうそうそう、
でも私結構そのイケメンでキラキラした人そこまで好きにならないから、まあ、
だから大地だからね、
あ、そうか
大地だから
そうかそうかそうかそうなんですよね、
でもそうだから小畑がかっこいいから好きだとは思われたくない、
そうね、まあでも入り口はそこだから、
まあね、
言ったら
そうね、
うん、
特にルックスで一番ゼロワンに届
くやっぱいい、そうなんですよね、うん、そうなんですよ、
特にゼロワンっていうのは正直言うとそういうイケメンプロレスラーっていう枠の人はほぼいない
段階なので、うん、そうね、いてだから小畑と菅原だ、まあ、でも菅原さん今ちょっと大きいですからねみたいな、
うん、
だってなんだっけ、なんだっけ、あ、な出てこなかった、なんとか王子みたいな、なんだっけ、あ、あのあれ、
なんだっけ、
忘れちゃった、通り名じゃない、なんかあんのよ、
悪の貴公子、
あ、それそれ貴公子、 貴公子、悪の貴公子、
菅原拓也、
そう、
いや、いい選手ですよ。
悪の方なんだ。
悪の方です。これもブーさっき言ったブードゥーマーダーズっていう、う
ん、そう、あ、でも悪の方なんだけど、やっぱり団体にかける思いはすごく強くて、うん、そのたまに本当に団体が危なかった時に率先して自分が立て直すって言ったのが菅原選手、うん、その時の男気にみんな惚れるっていう。
なるほどね。
そうだから、去年の天下一ジュニア、そのジュニアので優勝して、うん、で天下一で優勝するとね、みんなそれぞれ参加選手が持っているボールが集まるんですね。
あ、7個ボールが7個集まるんですよ。
7個どころじゃなかった
。7個どころじゃないですけど、参加選手の方なんですけど、まあ、7個以上のボールが集まるんですよ、
うん、集まる
んです。そのクリスタルボールって言うんですけど、うん、クリスタルボールを集めると、あの、名古屋で違うことが叶うんですよ。
そう、
全部集めると
そうそう、
どっかで聞いたことあるでしょ、うん、まんまです、
まんまです曲流れます。
なるほど。
で、まあ、流れますよ。
そこで、だから、菅原さんが、その優勝して、
何を。願い事を言えるんですよ。
いろいろね、ちょっと冗談も交えつつなんですけど、うん、そう。来年、その、去年は、なんか、2日間ぐらいしかなかったのかな。
そうそうそうそう。
確か。東京でしかやんなかったし、2日間ぐらいしかなくて、終わったんですけど、うん、来年、その、地方もやって、なんていうの、なんだっけ、興行として、その、リーグ戦にして、
うん、
そのシリーズとしてやりたいみたいなことを言って、今年叶ってるんですよ。
そのシステムになって
る。前回の願いは結構叶うんで、あれ結構叶うんですよ、本当に。
叶うんですよね。
そう。一回ね、
ってやってね、
まあ、今、オクトパスって海外でやってる選手なんですけどね、一、
うん、
回に願い事ないですって言ってなぜかっていうと、
うん、
これに優勝するのが僕の夢だったので、今、夢は叶っちゃいましたって
言
って
。うわー、何それ。
そう。超いい選手、超いい選手。
いいね、
今、海外でやってるんですけど。
展開地も本当去年2年ぶりとかだね、うん、開催が確かね、
うん、でもゼロワンってね、本当にね、歴史がある団体なんで、いろいろ面白い話ができる、
うん、
これからもね、
うん、
橋本真也の話だけで2時間持ちますから本当に。あと、あの、実はこの団体、実は今海外にいるトップ選手、この人元ゼロワンですよ。
あ、
多いんですよ。すぐ海外行って大きくなっちゃうんですよね、ゼロワンの選手
帰ってこない
帰ってこないんですよ。
いや、でも本当いつか行ってください、本当に。
これちょっとジャンプさんはゼロワン行くしかないですね。
そうですね。
で、これだからいろんな人、まずアガリスクのメンバーをゼロワンに連れていくっていうのはやっぱやるよね。
ああ、なるほどね。
そう。
それと一回ちょっと第2本ぐらいでクッション入れとかない
と。だからなんでゼロワンファンはすぐゼロワンはちょっと一個クッション置きたがるの？
いやいやいや。
だから一回鳴らしといてっていう。
そうそう、
ね、その、まあ、確かに第2本は絶対大丈夫っていうのが。
第2本本当絶対大丈夫だもんね。
そうなんだ。
血がダメじゃなければ大丈夫です。
血は出るんだね。
ですね、
でも友達がね、でもそのデスマって本当無理無理怖い怖いとか言ってたんだけど、第二本見てイサミのファンになってるからね。
うん、そうなんですよね。
そう。いや、そんな人もいるんです
よ。血が出るとかじゃないですよ。
うん、
デフォです。
あ、
血を出しに行きます。
そうそう、
あのデスマッチが売りの団体なんで。
あ、
ストロングとデスマッチ。
そう、もちろんその普通の
バチバチのやつと
すごいのもあるんですけど、他の団体にあまりない特色としては、もう本当にデスマッチっていうのがちゃんとブランドとして確立してるんですよ。
の有刺鉄線とかそういう系のやつ。
有刺鉄線より蛍光灯ですね、今は。蛍光灯で殴り合うことです。
やっぱ最初の方に見たら、その蛍光灯と画鋲が私も本当好きで
好きなの。
いや、美しいんですよ。
そうなんだ。
あの蛍光灯がパーンって弾けて白い粉が舞う中で男2人が殴り合ってる絵って、
いや、めちゃくちゃかっこいい
ですよ。これ実はだから最初そのプロレス進められたのは、その昔からタランティーノであったバイオレンス映画とかカルト映画が好きで、じゃあ蛍光灯で殴り合うプロレスがあるけどって言ったら、なんすかそれ、行きますって言ったん
ですなるほどね。
そう、だからそういうプロレス実は本当にいろんなのがあるんで、
本当にいろいろあって、で、そう、他団体に出るっていうのも私知らなかった最初。
だからその、
あ、そうだね、その演劇でいうと客演するみたいな感じで、うん、そのゼロワンの所属の人が第二本に出たりとかっていうのも全然あるんですよ。
だからゼロワン行って、例えばいい選手だなって思う、うん、そしたらその選手がの本拠地に今度見に行く、
うん、
ちょっと全然実は違うことや
った。そうそうそうそ
う。
こっちの団体では悪の限りを尽くしたけど、こっちでは実はエースだったとか、
うん、
あとは対戦相手によって違う。そうするとまた別の選手が、あれこの選手いいなって、その選手が出てる工業行く、そうするとなんかよく分かんない選手がいる、で、そでどんどん広がっていっちゃうんですよ、うん、広がってっちゃうんですよ。これは沼です、本当プロレス沼です。でも見切れないだけの歴史的なコンテンツがあるし、
うん、
その選手が昔実はこういう
ドラマが、ね、
そうとかあって、
そうだからね、私広げるのが怖すぎて今
そのてるよ、ね、
あるそのね、その、うん、プロレスを斡旋するその先輩がいるんです
よ。悪い先輩が
その人がずっと言ってくるんですよ。その人がずっと、鹿島はね、 いや絶対好きだよ全日本行こうってずっと言ってくるんですよ。これ絶対好きだろうからもう行きたくないんだよ。
全日本にスケジュール開けたのよ、うん、スケジュール開けてもうずっと前から公演終わったらね、うん、4月16日、うん、全日本楽しみで、でも公演中で全然チケットとか取りに行く暇なくて、うん、終わったと思ったら完売して、で当日券行こうと思ったら当日券も速攻でなくなって行けなかったんですよ、うん、なんだけど、
いやいいのに。
なんだけど、でも俺はもう、ゼロワンに行こうかなと思ったら、それにもう、プロレスですよ。でも今俺は、全日本に行けなかった悔しさを、
うん、
で悔しさと、あと、全日本も、もうずっと客入りがあんまりって言われてて、もう、超満員になって、もうめちゃくちゃ嬉しくて、なんか、もう、俺は、ちょっと今日は、全日本に行けなかった悔しさと、満席のやつの嬉しさを噛み締める日だって思って、ここで、
噛み締めたい！
ここでゼロワンに行くのはゼロワンに申し訳ないと
思う。それはそうだね。それはそう。
なんか、そう。いや、ゼロワンね。
ゼロワン見るぞっていうテンションでやっぱ見てほしい、それは。
そう、だってゼロワンに来て、あー、スワマ見てえなって思っちゃダメじゃない。
ダメだね。
そう、だから、あの、孤独のグルメみたいなことです
よ。それはあかん。
で、そう、
まあ、決めたもので。
そう、そうね、でも本当に、でも全日本絶対面白いよ。
絶対面白いんだよな。
全日本の西陵寺はいいぞ。
いや西陵寺みたいな。
輝いてるぞ。
いや西陵寺もねゼロワンにいた選手なんですけどね。
そうね。謎の団体をか。
まあそんな感じで、じゃあ、はい、まあ、そろそろ、
最後タイトルコールやろ
う。そうですね。決まりました今日。
はい。
ゼロワン女子の、あ、間違えた。
慣れてなか
った。ゼロワン女子のかしばしラジオでした。橋本。
あそこそう。
矢吹でした。
バイバイ。
どんぐらいやってたの
?51 分だ。やべえな。
結構。あ、でもこんだけ喋ったの51分じゃ51分なんだ。
そんなもんすよ、大体。
なるほどね。